小話集第51話、夏の嬬恋村3日間、2012。2012年の夏、暑い。浦安のマンションを出て、思わず妻と顔を見合わせた。朝7時にして太陽はギラギラ。すでに気温は30度付近なのだろう。メガネをサングラスに取り替える。 JR で舞浜、東京、新宿。新宿駅から地下道を都庁方面へ。新宿住友ビル地下のクラブツーリズム集合場所到着8時半。つかの間の秘書気分を味わおうとこのバスツアーを見つけ、群馬県嬬恋村のホテルに2泊することにした。ツアータイトルは振るっている。標高1500メートル、満天の星と270度のパノラマ、爽やかな嬬恋高原、豪華温泉リゾートホテル3日間。滞在中は自由行動だから、朝と夜の食事時間以外は何の制約もない。上野始発のツアーバスは新宿で9時前に僕たちを、練馬でも数名乗せて1行40名となる。高速道入り口手前の信号待ちで軽い追突をされた。車はほんのかすり傷程度で、乗客を含め何の支障もなかったが、警察の実地見分は長く1時間遅れとなった。高速道を乗り継ぎ、渋川で一般道へ降りる。薄い峠、横川の峠の茶屋で昼食。評判の釜飯は何度か味わっているから、今回は2人ともとろろそばにした。標高1500メートルにあるパルコール嬬恋リゾートホテル着はやはり1時間遅れの3時過ぎだった。気温は現在25度らしい。地元の人たちの体感はどうなのだろうか。僕には予定通り避暑地に来たという実感がある。標高1500メートルの意味することは、東京の温度より10度以上は低いという話だ。今頃あちらは35度を超えているのだろう。この辺りでこの高さは森林限界にはまだ200メートルほど足りないから、高山植物にはお目にかかれないだろう。が、地の花々にとっては旬。キャベツに負けじと咲き競っている。嬬恋村を拠点としての楽しみ方はいくつかありそうだ。車での旅なら半径1時間程度の円を描くと結構サイトスポットが見つかる。鬼押出し、浅間高原、軽井沢、小諸。何しろ当地は上信越高原国立公園の真ん中なのだから、僕たちのように車がなくてもホテル近辺の田園雑木林の散歩以外に、近くの山をトレッキング、バラギ湖周辺散策、それに軽井沢だ。左腰に不安のある僕の事情を鑑み、2日目の丸1日はホテルバスの送り迎えがある軽井沢へ行くことにした。最終の3日目は午後2時までフリータイムになっている。バラギ湖はゆっくり歩いても1時間はかからないそうだから、 その周辺の散策を考えている。さて初日、到着してから夕食までは、部屋に荷物を置いて時計を見るとまだ3時半。湯船に直行は早すぎる。夕刻までホテルの近くをぶらぶらすることにした。ホテルを出たところで期待を込めて西を見る。この高原にして異常といえる暑い天気のせいだろうか、時間的にダメなのか、勇士の全貌が拝めるはずの浅間山は、中腹から上が厚い雲に覆われていた。峰雲が浅間の噴煙隠しけり、峰雲が浅間の噴煙隠しけり、読み人知るを。15分ほど緩やかな下り傾斜を歩くと、当地自慢のキャベツ畑が広がっている。畑の字に騙されてはいけない。一面こんな具合だ。キャベツ草原の奥に広い運動公園があり、子どもたちがサッカーの練習に励んでいる。あぜ道をランニングしている姿も見える。そよ風が心地よい。電線に群れ集って止まったり、周囲を目まぐるしく飛び回っている岩ツバメについては3日目で述べる。夕食は3階レストランメルベイユにて、和洋中華のバイキング。僕も妻もいささか食べ過ぎ、プラス僕は飲み過ぎ、明日の節制を誓い合った。食後はほろ酔い気分でプラネタリウムを楽しむ。おかげで外に出忘れ、満天の星を見損なった。芭蕉の句碑。鬼押出し付近からだったかな。ホテルに向かうバス車窓に芭蕉句碑の標識が何回か通り過ぎた。まさか。芭蕉はこの辺も歩いたのだろうか。数年、深川芭蕉記念館での講読会に通っただけで、それ以上の芭蕉を知らない身として、恥ずかしながら新発見だと喜んだ。やはり、というか、芭蕉は今でいう群馬県のどこにも足跡を残していない。かえって芭蕉ハンドブック三省堂をたどって確かめた。句碑は妻恋村大あざ大座さあざ塩の島の大座さ神社の境内にあるそうで、建立は芭蕉没後159年を経た嘉永6年1853年という。碑面の句は元禄4年1691年に編まれた猿美濃から取った。碑文の書写は一貫竹園草津の娼婦俳人。ひばり泣く中の表紙や記事の声。ひばり泣く中の表紙や記事の声。芭蕉。句の意味は、ひばりの細い声に表紙を取るかのように甲高い記事の声が聞こえるといったところか。句碑の由来について妻恋村教育委員会の説明文を借りる。碑の背面には世話人の名が8人書き連ねられており、いずれも地元の俳人です。この碑の開眼レンガが催された時、竹園のほか 24名の参加が記録されていることからも、当時の郷土文化がかなり充実していたことがうかがえます。この句碑は芭蕉の俳句の作り方、蕉風を正しく伝えたいという願いから建立されたと考えられています。2日目へ続く。